健康ウォッチング、
この時間は兵庫県薬剤師会がお送りします。
さあ今日もスタジオには、兵庫県薬剤師会常務理事の岡本義明さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。そしてもう一方、畑誠吾さん、
こんにちは、はい、よろしくお願いしま す。
お二方にお越しいただいてます。今日のテーマはズバリ頭痛です。これ案外多いみたいですね。
多いですよね、まあ、もちろん皆さんも経験されると思いますし、あの、まあ、腹痛と同じぐらいあるんですけど、本当に原因はいろいろありますよ ね。
今日みたいな雨の日、はい、こうね、なんか気圧が変化するときってもう痛いね、朝からって。
うちの息子若い、今も若い、若い時から偏頭痛で悩んで。
そうですか。
もう今ちょっとマシになったみたいけど、さあ頭痛、これはその、はい、まあ原因がいろいろある
ありますよね。谷さん、お酒飲みすぎで頭痛になった時とか。
ああ、二日酔い
とかも、ね、
はい、それはもちろん経験あります、
ありますよね、はい、はい。で、あの、大きく分けるとですね、はい、あの、原因があるもの、要因があるものの頭痛と、あとはもう慢性的にもう頭痛が起こるようになってしまっている方っていうのもいらっしゃいますよね。その2つに分かれます。
はい、
はい、まあ、よくあるのはもう風邪ひいてとか、
ね、うん、風邪で頭が痛い
とか、痛いとかいうのありますよね。
口のイベブダさんもよう時々、はい、頭痛いと言うね。
うん、
これでそのなんや、市販の、あ、何が原因なんでしょう、急に言い出すね、怖いね、
あ、
怒られそうでお前がおるからや言われそうで。
確かにね、そういうストレスの頭痛っていうのも
あるんですか。
ありますね。
ある、
まあ、よくあるのはなんか大きい、なんか自分の大きな仕事がとかね、あ、まあね、あの、
あ、
まあ、芸能人とかだったら、なんかそういう大きなイベントとかなったら、プレッシャーっていうところから、
それで頭痛なの、
それ言われたら思い当たるのありますやっぱり、うん、でそのイベント終わったらなんか気がついたらなんかこう痛みが取れてるとか、
そうですよね、
いうのは下手したらストレスなんです。
ストレスから来る
っていうの
があります
ね。それはまあストレス、そういう場面が終わったら治る、
治るというのもありますね、
はい、ストレス、
はいはいはい、
そうか、どんな
感じ。他は、まあ、まあ女性だったらね、やはりこう月のお腹生理とかがね、原因で
生理痛の
一瞬の中で、
ね、
うん、頭痛も合わせて、まあ、普通もありますけどね、はい、っていうのはまあまあ主にそういう要因があっての頭痛っていうところになっていきますかね。
このあたり全部だからね、こう生理痛に関してもストレスに関、まあ、例えば緊張して血流がとか、まあ、
原因は分かってる、
分かりやすいですよね。
の男のがなりやすいとか、うん、女のがなりやすいみたいな、
あ、だけど女性の方が頭痛を、はい、あの、か、なんですか、の回数多い方がやっぱり、
うん、女性の方がなりやすい。
そうですね、それはどちらかというと慢性疼痛の方かもしれないですけどね、あの、もう常にこうなりやすくなってる。
それは特に原因がない慢性疼痛、
慢性疼痛という、
頭痛と言わんと疼痛言うんですか。
え、
頭痛と言わずに疼痛、
はい、痛、まあまあまあ、
それは頭と痛と違うでしょ
う。そうですね、はい、
字が違うでしょ、
うずくみたいな、
あの、慢性疼痛の中に、まあ、頭痛も含まれるっていう。
ああ、そういうことですか、
はい、
それは原因と言いましょう、どんなしたらいいんですか。慢性は、
慢性はなかなか治りにくいんですけど、まあ、最近お薬もあって、
あ、そうです、
あの、偏頭痛とかも、あの、慢性疼痛の中に。
偏頭痛と頭痛はどう違うんですか。
まあ、頭痛の一種ですね、偏頭痛は。
片っぽだけが痛い。
いや、あの、両方痛い人もあります。あの、あの、漢字が、まあ、片っぽなので、
ま
あ、あの、よくそう思われるんですけれども、まあ、決してあの全員がどっちかだけっていうことじゃなくて、両方痛い人もやっぱり偏頭痛っていうこと
で言うんですか。
あの、ズキズキっていうのが、
まあ、偏頭痛、
偏頭痛。あと他に、あの、なんかこう、孫悟空の輪廻の輪みたいに、
ああ、そういうな、
ぐーっていうのがあるじゃないですか、はい、あれはまた全然違う。
それは多分緊張型頭痛っていうことで、
緊張型、
あの、緊張型頭痛は筋肉と連動していて、
はい、
偏頭痛の方は血管と連動しているという説があってですね。
ほう、
だから、なんていうの、肩こりとかですね、
はいはい、
その、ずっと体が同じ姿勢でこうなんかしてると、
はいはい、
頭がだんだんこう痛くなってくるっていう、まあ、それは緊張型の頭痛。
それは姿勢を正したら治るもんなんですか。
体を動かしたら治ることもありますし、
肩こりとまあ同じ、ね、うん、
あの、目の疲れからくるものとか、
あ、そんなもあるんや、
ありますね。そういうのはやっぱり体を動かすとかすると割と、
まあ、一応その治療法というか、なんだかの形はあるわけですね、 そのないやつはもう薬で抑えるしかない。
偏頭痛の方はまあ我慢するか薬飲むかしかない。
我慢怖いこと我慢。じゃあ息子が来た時に我慢せとは言われる。
慢性でね本当に頻度が高いと。
なんかしょっちゅうなっとった。あっちなんでやろ
ねえ、うん、やっぱり毎回毎回っていうとね、うん、偏頭痛にやっぱり効くお薬っていうのは
あります。
あるんですか。
あの偏頭痛もまあいろいろ原因がはっきりこれっていうのはまだないんですけど、まだ一説にはその血管がこうキュッてしまってそれがパッて開いた時に痛くなるっていうのがあってですね、でいわゆるそのトリプタン系っていうんですけども、そういう今そういうのはそのキュッてなったら大体前兆が分かるので、その時に薬を飲んだら次こうバッと開かなくなるのでその発作を回避できるっていう。
え
頭痛の発作ですね。
予兆が、
うん、分かるんですよ。偏頭痛の人って分かるんですか。
息子さん聞いてみたらいいですよ。お前予兆あるんかってきっと、きっとあるんでしょうね。
例えば天気が悪いとかみたいなもん
で、あの
来るなっていうのが分かるみたいです。分かる人には。でその時に飲んだら、
んですか、
うん、飲んだら、うん、あの来ない。あるいは
そんな薬があるんですか。で
も弱い。で反対にその薬をその絶頂になってから飲むと余計悪くなる
っていう、はい、ちょっと待って、悪いから薬飲んだら余計悪くなる、薬ちゃうやん
それあの飲むタイミングの難しい症薬ですね。
ほう、それ偏頭痛。
偏頭痛ですね、はい。
こんなん僕は聞いたことない。それこそ薬剤師さんに聞き、
本当に相談案件ですね。
また常備しとかなあかん。
そうです、そうです。もうそれが大事なんですね。
ねえ、その、わあ言うて行ったで間に合わへんから。
ただもうやっぱり劇的に効くんで、今まで偏頭痛で悩んでる人がこのトリプタン系の薬を知って、それであ予兆あるっていう時に飲んで、だから本当夢のような多分薬に恵まれてるかなと。
あ、そうです
ね。はい。
そんなに効くんですか。
効きますね。
私も一度、まあ、あの40代になってから、うん、私そこまであんまり頭痛っていうのなかったんですけれども、うん、本当にもうなんかもう仕事にも支障が出るぐらいの痛みを伴うことがあって、MRI 取っても大丈夫ですやったんですけど、その時にいただいたお薬が本当に夢のように聞いて、今も置いてて、うわ持ってきたらよかった。でもそういうのを見つけられたらまあラッキーですし、そういうのを薬剤師さんといろいろ相談して、
トリプタン系
これはもう5種類ぐらいあるので、はい、あの全部効く人もあれば、うん、もちろん全部効かない人もあるんですが、これが効いてこれが効かないとか、これ飲んだら気分悪くなるけどとかいろいろあるので、
はいはいはい、
合う薬を見つけるっていうのも一つ。
まあ、
慢性的な方っていわゆるなんていうか風邪みたいなこう予防薬みたいなのって
ありますね。
あるんですか。
最近予防薬も出てまして、飲み薬の予防薬もありますし、あの最近注射薬で、月1回とか3ヶ月に1回注射することで、あのその頭痛の頻度が減るとか、あの程度が下がるとか、うまくいったらもう全く何もなく過ごせるとか。
ああそうです、うん、頭痛ってまあなんか脳と関係しているようなイメージがあるんですけど、そういう意味ではまだなかなか解明はできてないんですか。
それが怖いとこですよね。やっぱり頭が痛いって言ったらなんか、
それもうものすごいね、やっぱり心配になる、
首ばっかちゃうとかね。
頭痛になったら何かに行ったらいいの。
私脳神経外科に行きました。
脳神経、
うん、はい、
まあ、いろいろですね。
偏、ね、
頭痛の場合はペインクリニックも。
ペインクリニック、痛いやつを緩和してくれると、
うんうん、鼻から耳とか来てることもあるので、うん、そういう時はあの耳鼻科の
っ
ていうので、うん、あのまあ、先生によってはこれはちょっと鼻だと思うからちょっと耳鼻科行って見てもらってって言われることもありますし、まあ、それで耳鼻科行ったことでやっぱりちょっと脳神経外科の先生に見てもらってって言って、やっぱそこら辺の先生の中での連携っていうのは頭痛のところはできてるかなと。
ああそうですか、じゃあ頭痛で耳鼻科は思い浮かばんかった。
だけどね、副鼻腔炎とかから。
あ、そう、俺副鼻腔炎、
鼻だけもできましたもんね、
はい、
手術しましたけど、うん、そんなで頭痛
にはあの本当はこうもやもやこの目の上のあたりがね、
う
ん、
あ、そう、
こともあった
り、これ蓄膿とかそんな人も可能性がある、
ね、ありますね。
で私なんか
あ
の年齢的にそろそろセンシティブなお年頃更年期とかってね、いろんな体の不調が起こるっていうじゃないですか、うん、この頭痛もしかしたらそういうところ由来かもしれないってなると余計にもう何かに言っていいか分かんなくなっちゃうんですよね。
更年期の場合だったらほっとってもええいうことですか。
まあ、婦人科に行ってホルモン
剤、うん、そうか、そうなってくるとそうか、
うん、そうですね、あと漢方薬で、うん、っていうこともありますね。
うちの子なんか要はあの 頭痛にバファリンとかみたいなあるやん、
そうです、
あれさやけどなんかあんまり飲みすぎたかな、違う、
あ
それは心配、
いやあんまり飲まない方がいいと思います、まあ、バファリン
だんだん効かなくなるんですけど、やっぱ対応すると、
あそういうことではないです、ね、
じゃなくて、
まあ、むしろ飲みすぎの副作用の方が、
うん、副作用が出ますか、うんうん、
まあ、よくあるのは胃腸障害を起こるっていうところが、ね、
胃腸にね、
はい、そうなんです、
あだから微妙やな、あの頭痛というのはなんかセンシティブで、なら常に悩んでる人は、まあ、とにかくいっぺん言ってもうたらその予防もできるし、で今はそういう薬もできてる、でもその飲むタイミングが難しい、
最近はそのタイミングを関係なく効く薬も一つ新しいのが出てきてるんですけど、まあちょっと量が少なくていい人もいればたくさん飲まないと、ちょっと割とその容量の調節が難しい感じはします、まだそんなに一般的ではないですけど、
ほんまにこれは専門家の知識を借らないと素人判断できへんよう感じですね、でもどんどん進化してる、
そうですね、
頭痛の薬は、
はい、
はあ、いろいろで原因がはっきりしてるやつはその原因を取り除いたらいいと、
はい、
それは言ったらあなたはこれが原因ですっていうのを言うてもらえる、
まあストレスの場合はね、
お医者さんも確かに困るところですよねでも、うん、なんかこうこれは絶対行った方がいいとかいう頭痛ってあるんですか、
まず急に起こるものですね、初めて起こった、急に起こった、これはちょっと安全かどうかは区別がつかないと思いますので、はい、一旦行ってみるっていうのは一つかな、
とにかく一遍見てもらうと、
はい、でまあ普段こう頭痛があってもちょっといつもと違うぞっていうのとか、まあ、長引くとかですね、
はいはいはいはい、
それはやっぱり行った方がいいかなと、
ああそうです、うん、それはまあご自分が一番知ってるのかもしれませんね、うん、
長引くって
初めて
どれぐらいなんですか、
だから偏頭痛もこのさっき言いましたように発作性に一瞬で収まる人もあれば
1日とか
3日とか偏頭痛でもずっと続く、それもまあ偏頭痛であればまあいいと思いますけど、まあなんか違うものがねありましたら危険
です、この痛みはいつもと違うぞっていうのがやはりこれは多分皆さんそれぞれだとは思うんですけども、やっぱそれはちょっと気をつけたというか、まあ、すぐにあの受診していただいた方がいいですね。で
頭は痛いし熱出るしみたいな、
またまあ、それでまあ風邪ですからって言われたら、
あまあまあそれはそれでね
安心、
なるほど、はあはあ、
炎症の場合もあるし、だからそういう時はもう本当に病院行って、うん、でそこから薬剤師さんにまた相談してってい
う、そうですね、まあ、まず最初に薬局で、あこれなんかまあとりあえず、うんうん、なんか心配だなっていうところもあのまず薬局に行って、はい、薬剤師に最近ちょっと頭痛が続くんですけどっていうんだったら、あの、まあ、とりあえず市販薬でってこともありますし、はい、まあ、あのこの先生あのペインクリニックあのよく頭痛見てる先生ですよってご紹介とかも薬局の方でもできますので、ぜひあの薬局もあので相談していただければと思います。
はい、はい、薬もだんだん進化はしてきているようですけどもね、頭痛悩んではる方はぜひ参考にしていただければと思います。はい、はい、今日は兵庫県薬剤師会常務理事の岡本義明さん、そして畑誠吾さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。